聖書の御言葉は、旧約聖書コヘレトの言葉5章の9節から19節、まずお読みいたします。コヘレトの言葉5章の9節から19節であります。銀を愛する者は銀に飽くことなく、富を愛する者は収益に満足しない。これまた虚しいことだ。財産が増せばそれを喰らう者も増す。持ち主は眺めているばかりで何の得もない。働く者の眠りは心よい。満腹していても飢えていても金持ちは食べ飽きていて眠れない。太陽のもとに大きな不幸があるのを見た。富の管理が悪くて持ち主が損をしている。下手に使ってその富を失い、息子が生まれても彼の手には何もない。人は裸で母の胎を出たように裸で帰る。来た時の姿で行くのだ。労苦の結果を何一つ持っていくわけではない。これまた大いに不幸なことだ。来た時と同じように行かざるを得ない。風を追って労苦して何になろうか。その一生の間、食べることさえ闇の中。悩み、患い、怒りは尽きない。見よ、私の見たことはこうだ。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下で労苦した結果のすべてに満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受けるべき分だ。神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し、自らの分をわきまえ、その労苦の結果を楽しむように定められている。これは神の賜物なのだ。彼はその人生の日々をあまり思い返すこともない。神がその心に喜びを与えられるのだから。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書6章の19節から24節まで。6章の19節から24節、マタイによる福音書6章の19節から24節まで。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。19節から24節までは同じ主題を扱っています。この新共同訳が、これは聖書にはないのでありますけれども、表題をつけてこのように分けてくれているのは、ある意味で便利でもあり、また不自由でもあります。私たちが注意しないとですね、同じ主題を扱っているのに、それが別々のものであるかのように受け取ってしまうことがあります。19節から24節までは同じ主題です。19節から21節のところにおいては、富は天に積みなさい。これがそこで教えられていたことでありました。地上ではなくて天に積みなさい。 富を積むというのはですね、これは私たちが日々営んでいるその営みがそういう営みですけれども、とても努力もいるし心も用いるわけですね。また富を得ればそれを保管することにも心を用いなければなりません。まあ、富あるいは宝、この富とか宝を得るということはとても私たちが努力もするし、またそのことをいろいろ考え続けなければですね、富というものも維持できません。その宝も維持できません。まあ、そういうものです。富を積むという行為はですね、だから私たちはいずれにせよこの世で生きていく70年80年あるいはそれぞれに定められた時がありますけれども、それを生きていく生涯の中で、まあ、そのように自分の宝を積むというそういう営みを、まあ、誰でもしていると言っていいと思います。またします。またそれがあるから私たちは大丈夫だと思ったりするわけですね。あるいはそれがあるから将来もこれがあるから安心して進んでいけると、こういうふうに思うわけです。何も私の手元に富もない、宝もない、もう無一文だ、こうなったらですね、どれほど不安なことか。今日の営みさえままならなくなるかもしれません。でここで教えているのはですね、そのように富を積むということは、宝を本当に積むということは、この世で生きていく限り誰でもする営みであるけれども、それを積む場所を間違えるなということです。まあ積む場所というのはどこに心を向けてその富を積んでいくのか間違えるなということです。だからそのようにあなたが宝を積んでいく、どこに心を向けてその宝を積んでいくかによってあなたの心のあり場所が決まるということです。これが21節で言われていたことでした。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。だから私たちの心がいつでもこの地上のことに向かって地上に富を積むと、本当に多くのものを得る、またこの地上で確かな地位を確保する、確かなところに身を置く、安全なところに身を置く、そのようにいつでも私たちの心がですね、富に向かって、地上に富を積むことに向かっているならば、そこに心があるのはこれは当然のことです。そうではなくて、私たちの心がこの地上の歩みをもちろんしますけれども、この地上に富を積むようにではなくて天に富を積むように、そのように進みなさいということです。私たちがどこに心を向けるのか、何を大切なこととして歩んでいくのか、それを間違えないようにしなさいということです。もし私たちの信仰がですね、まあ、この今日の御言葉は繰り返し皆さんもお聞きになったし、自分でも時々思い出す御言葉と思いますが、私たちの信仰が完全なものにもしなったらですね、私たちはあの収穫をたくさん得て、収穫をたくさん得てですね、そして蔵の中にその収穫を全部こう収めて、イエス様が語られた例えの通りにですね、ああこれだけの収穫ができたんだと、そしてこれだけのものを蔵に収めたんだと、これから何年ももう安心して大丈夫だと、私のこれからの歩みはもう大丈夫だと、こういう安心を得ることと思います。もし私たちの信仰が完全なものとなったらですね、実際あの愚かな金持ちはですね、もう蔵の中にたっぷりと収穫があるもんですから、ああこれから何年もですね、それを本当に売ったり、あるいはそれを食べたりしていけば我々の生活は安泰だぞと、本当に喜びもし感謝しもし安心もしたことと思うんですね。だけどもその愚かな金持ちに主が告げられたことは、愚かな金持ちだと、今日お前の命は取り上げられる、 だからそこまでだということ、そこまでだ。コヘレトの言葉の先ほど読みました5章のところを見ますと、コヘレトの言葉5章の中から読みましたけども、5章の17節にはこうありました。見よ、私の見たことはこうだ。神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下でロークした結果のすべてに満足することこそ幸福で良いことだ。それが人の受けるべき分だ。神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し、自分自らの分をわきまえ、そのロークの結果を楽しむように定められている。これは神の賜物なのだ。ここはよく読み取らなければなりません。そのように蔵を積んで、蔵に富を積んでですね、収穫を積んで、それを見て満足するのではなくて、それを見て満足するのではなくて、それを与えてくださった神様を仰いで、神様に感謝して今日満足する、こういう姿です。その蔵に積んだものは私たちを保証するものではないということです。今いかに多くのものを得たとしても、それが私たちの将来を保証などはしないということです。そうではなくて、それを与えてくださった神様が保証してくださると、これが天に富を積む者の心のありようです。だから天に富を積めというわけです。もしその蔵からそれが失われていったとしても、神様に向かって富を積んでいるなら、神様が守ってくださる、そういう富の積み方をしなさいということです。実際今のところに先立つ5章の14節ではこうあります。人は裸で母の胎を出たように裸で帰る。来た時と姿で行くのだ。労苦の結果を何一つ持って行くわけではない。これまた大いに不幸なことだ。来た時と同じように行かざるを得ない。風を追って労苦して何になろうか。その一生の間食べることさえ闇の中。悩み、患い、怒りは尽きない。結局裸で来て裸で帰っていくということです。どんなに富をこの地上に積んでも、それは私たちの命を保証しない、運命を保証しないということです。しかしそれを与えてくださった神様は保証してくださる。あるいは神様は与え奪うお方だから、それを取り去るとしても保証してくださる。実際イエス様は神様を本当に見失いそうになっている人にこそ幸いを宣言しました。貧しい人々は幸いである。神の国はそのような人々のものである。神様が保証するということ、そのように富を積みなさい。これはそのように富を積みながら学んでいくべき事柄であります。富めることにも貧しいことにも本当に対処する秘訣を私は学んだとパウロは言いましたけれども、学んでいくべき事柄です。日々の歩みの中で私たちが天に富を積むように、先ほどのところに戻ります。マタイによる福音書6章、今日の箇所は6章の続く部分からであります。6章の22節23節の御言葉、体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。体の灯火は目であるとあります。 目が澄んでいればあなたの全身は明るいが、というのは、目が本当に澄んでいれば、目が何も光を得ることもなく、何も見ることができなければ、その人の体は闇の中に置かれるということですね。私たちの生活が闇の中で営まれることになるというわけです。まあこれは例えですから、私たちの普段の生活を例えています。もし私たちが今、目が本当に闇に覆われてしまったり、目が曇ってしまったらですね、私たちの目が曇ったというその一つのことだけではなくて、私たちの生活全体が闇の中で営まれるようになるということです。反対に、その目が澄んでいれば、あなたの全身が明るい。その目が澄んでいればというのは、これはまっすぐならばということです。まっすぐならば。見るべきものをしっかりとこう見ることができているならばということです。捉えるべきものをしっかりとその目が捉えているならば、全身が明るい。先ほどのコエレトの言葉の中で、全てが闇の中で営まれるようなありさまだとありました。一生の間食べることさえ闇の中、悩み、患い、怒りは尽きない。見えているようだけれども見えていない。神様が見えていないから、裸で来て裸で帰っていく者が神様を見ないまま、この世の短い生涯を送るということは、食べることさえ闇の中で食べて、そして悩んだり、患ったり、そして怒りが尽きない、そういうありさまだということです。反対に、目が澄んでいるならば、確かにいろいろなことはあるかもしれないけれども、確かにいろいろなことはあるかもしれないけれども、神様が生きておられるから、その中で、得るべきものを得て、また見るべきものを見て、闇の中ではないということです。神様が共におられるから。もちろん、神様を信ずる者であっても、いろいろなことで悩みもし苦しみもし、むしろ、神様を信ずるからこそ悩みが深い、苦しみが深い、また神様を信じなかったならば出会わないような苦しみや悩みに出会うということもあろうと思います。これもまた避けられないですね。避けられない。まあ実際私たちはパッと読むと首をかしげるような言葉でありますけれども、主に従う者には本当に災いが多い、いろいろな災いに出会う、このような言葉にも出会います。いろいろな災いに出会う。だけども主はその人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださるから、いろいろなことで試みられるけれども、でもそれにおいて神様が一歩一歩道を備えてくださるから捨てられることはない、また倒れ続けることはない。闇の中を歩んでいるわけではありませんから、むしろその通る道筋の中でまた新たに神様を知りながら、天にますます富を積むようにしてその歩みを重ねてまいります。全身が明るいからです。そのような道を行く知恵や力が私たち自分自身にあろうとも思われません。だけどもイエス様がおられるということです。イエス様がおられるということ、これが私たちの信仰ですね。一人で行く道ではありません。イエス様が光です。 イエス様が力です。イエス様がその道を歩ませる命です。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るい。イエス様が光であって、そのイエス様を通して見るべきものを見ているならば全身が明るいということです。明るい。いろいろなことはあるかもしれない。だけどもそのような中で、そのようなものに飲み込まれてしまわない。私たちがそのようなものに飲み込まれて喜びを失ってしまったり、感謝を失ってしまったり、また神様への信仰を失ってしまったりするようなことはない。全身が明るい、濃い姿です。私の力ではありません。私の力ではこれもうありえません。もう実際皆さんもどうでしょうか。ここまでの歩みを振り返ってみてですね、自分のここまでの信仰の歩みで自分を褒めることができるでしょうか。イエス様抜きでです。自分を褒めることができるでしょうか。ああそこで自分はよくやったな、ああそこで本当に自分はよく耐えたな、イエス様抜きで自分自身を褒めることができるようなことないと思います。正直に振り返るならですね。でもイエス様にあって改めてイエス様に支えられて、よくあそこを乗り切れたもんだと。イエス様が共にいてくださったから、あの危うい道を避けることができたもんだと。常にその道を自分が望んだわけではないでしょうけれども、気がついてみれば守られて、恵みによって今日ある自分を発見するんではないでしょうか。そのように全身が明るいであります。また今日の言葉はこう結ばれておりました。濁っていれば全身が暗い、だからあなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろう。あなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろう。私たちの中に神様を認める光が消えてしまったならば、その暗さはどれほどであろう。そのような暗さの恐ろしさも覚えないで人々は歩んでいることと思います。でもイエス様の恵みを、またイエス・キリストにおいて父なる神の懐に歩む恵みを少しでも味わった人は、その暗さを思い見ることができるんではないでしょうか。また思い見なければなりません。イエス様の弟子たちはイエス・キリストの十字架の死を前にしてもイエス様のもとを離れられなかったんですね。確かにイエス様からもすっかり距離を置いて、彼らは一つの場所にもうユダヤ人を恐れて閉じこもっていましたけれども、でもなおイエス様の言葉から、イエス様の名の中から離れることができませんでした。彼らも知っていたからですね。イエス様の言葉の光を知っていたからです。このお方を離れて行くべき宛先もなかったからです。彼らも気がつかないうちに天に宝を積むような歩みへと、イエス様が一緒にいたから歩ませていただいていました。地上の事柄を考えたならばですね、ここはもうイエス様を捨ててみんな散り散りになる、そのような場面です。捕まったらイエス様と同じ目に遭うかもしれないんですから、何の良いことがあるかというような、そういう場面です。だけどもなおイエス様の言葉にとどまっている。そしてその信仰はもうすでに私たちが受難週礼拝、またイースター礼拝で見たように、とても完全とは言い難い 多くの足りなさを持った信仰のありさまでした。イエス様の十字架の死というものを何度聞かされてもそこにとどまることができない。イエス様は3日目に復活すると何度聞かされてもそこにその身を置くことができない。こういうありさまです。だけどもイエス様の光の中に灯火のようなありさまであったかもしれないけれども、光はここにというわけです。彼らは知っていたと思います。この光が失われてしまったならば、一体何の望みがこの先あるだろうか。本当に灯火のようなものであったかもしれないけれども、なおイエス様にとどまり続けていたんですね。私の言葉にとどまれ、そうすればあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするとおっしゃっていました。実際彼らはその通りイエス様の言葉にとどまって復活したイエス様と出会い、またイエス様の言葉にとどまって聖霊が注がれて、そしてここにあるように天に宝を積むように歩み出していきます。実際この地上の富を彼らはいろいろと失うことも経験した。そのことがよく伝えられています。だけども迷わなかったんですね。迷わなかった。天に富があるからそれで満ち足りながら歩んでいきました。これは改めて今日教えているのはですね、目が澄んでいればというのは、その心がまっすぐに神様に向かっているということです。そうすればそれに添えて神様が全てを整えてくださるということです。神様が与えてくださったものを自分のものだとして、それをどんなに確保しようとしても、あるいは神様が与えてくださったその収穫をどんなに蓄えて積んで、そして安心しようとしても、それは限りがあるということです。そうではなくて、それを与えてくださった神様を認めるように、その神様との交わりの中にますます歩むように、そして神様の懐の中に望みを置くように、そのように歩んでいるならば明るいということです。全身が明るい。闇がいろいろと本当に覆いかぶさるようになってくるかもしれないけれども、決して闇に飲み込まれることはないということです。収穫を収めた蔵を自分の隠れ所として、酒どころとして身を守ろうとしても守れないということです。反対にそれを与えてくださった神様を酒どころとして身を守ろうとするならば、全身が明るいということです。その人を飲み込むような災いも闇もないということです。イエス・キリストであります死は勝利に飲み込まれた。まあ、私たちはそのような際立った信仰に一気に行くこともなりませんが、私たちの日々の歩みの中でですね、改めてまっすぐに神様の方に向けて、いろいろなことが変わります。いろいろなことが起きてきます。でもまっすぐに神様の方に心を向けて、天に富を積むように、その積み方について一つのことは先ほど申し上げました。同じように収穫を得ます。でも収穫に私たちが頼りを置くのではなくて、収穫を与えてくださった神様に頼りを置くように、またそのお方に従うように、イエス・キリストにおいて従うように。イエス・キリストにおいて従うとは、弟子たちにイエス様が教えてくださった通りです。自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。自分を捨て、言葉を変えて言えばですね、自分を捨てというのは、扉を開けてイエス様を迎え入れよということです。自分を捨てというのは、もしイエス様がこの扉の外に立っている姿を想像してみてください。自分を捨てというのはですね、イエス様の声は聞こえます。いろいろ聞こえます。イエス様の本当に語ってくださる恵みの言葉も聞こえます。でもイエス様と一緒に歩んだら、いろいろ不安もあります。あるいは自分の思いもあります。自分の考えもあります。 とも鍵をかけたままです。だけどもイエス様の声を聞いて戸を開けるなら、私は中に入ってその人と共に食事をし、その人もまた私と共に食事をするであろう。捨てるというとですね、とても何か大変な覚悟と決意で大変な道へと身を進めていくように私たちは思いますけれども、そうではありません。光の中でよく全てをわきまえたならば、それこそが本当に確かで安全だということです。だから救いんです。外に立たせたまま、イエス様の言葉だけを拾い取りしてですね、あれとこれと、この部分だけは受け取ろうと。でもイエス様は外に立たせたままと。これを採用しようと。これは、信仰ではなくて道徳の道です。道徳の道です。似て非なる道です。そうではなくて、戸を開けて、イエス様を迎え入れて、自分を捨て、イエス様と共に歩む道です。これこそ確かだというんですね。そこにはいろいろなことが予想されたり、あるいは不安に覚えたりするかもしれませんが、それらは全て神様が保証してくださると。これが父さえも飲み込むほどに保証してくださるということ。今日の御言葉を読んで終わりましょう。22節から。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、天に宝を積むものとさせてください。まことに天に宝を積んで歩んだ者たちは、あなたのお言葉の通り悩みもし苦しみもしながら、同時にあふれる慰めに預かって、あなたがいかに真実であり確かなお方であるかを知りながら、喜びと感謝のうちに歩んでいきました。私たちは本当に弱く愚かなものであり、彼らの歩みを知りつつもなお戸惑い、また足踏みするものであります。しかし主よ、イエス・キリストよ、あなたがそのような私たちを本当に天に富を積むような歩みへと導いてくださいますことを感謝します。今週もまた小さな一歩一歩を重ねる、そのような歩みでありますが、天に富を積む歩みであるように憐れんで私たち一人一人を導いてください。また共に導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌526番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。